9月20日月曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。文在寅大統領は国連総会に出席するためニューヨークに到着しました。身内が再会する主則ですが、北に残した身内に会えずに亡くなったお年寄りが今年すでに2000人を超えています。北韓はアメリカとオーストラリアが原子力潜水艦の技術供与で合意したことを非難するとともに、韓国が開発した SLBM を低く評価しています。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。文在寅大統領は任期最後となる国連総会へ出席するためアメリカ入りしました。文大統領は韓国時間の20日午前ニューヨークに到着し、夜持続可能な開発目標推進のためのイベント SDGs モーメントに出席します。文大統領はこの行事に各国首脳の中で唯一招かれており、演説を行います。演説では貧困や新型コロナの克服、気候変動への対応に向けた国際社会の連携の必要性を訴えるものとみられます。また大統領特使として任命された韓国の人気アイドルグループ BTS 防弾少年団もこのイベントで青春をテーマに演説し、特別公演を映像で披露する予定です。文大統領は22日午前国連総会で基調演説を行います。大統領府青瓦台によりますと、文大統領はこの演説で韓国の高まった国際的地位に見合う先進外交への意思を表明するということです。また南北が国連に同時に加盟して30年となることを記念して、韓半島の平和定着に向けた韓国政府の努力について説明し、国際社会の支持を呼びかけます。ニューヨークで開かれている第76回国連総会に合わせて韓国と日本の外相会談が行われる見通しです。19日付の読売新聞によりますと、韓国と日本は国連総会に出席するためアメリカを訪れるチョン・ウィヨン外交部長官と茂木外相が会談する方向で調整を進めているということです。韓国外交部も現在会談の調整を行っているが、まだ決まったものはないとしています。チョン長官は現地時間の19日から21日までニューヨークで国連総会に関連する日程をこなす文大統領に同行し、文大統領が帰国した後もアメリカに残って主要国の外相、国際機関のトップらと会談する予定です。茂木外相は22日から24日までの日程でアメリカを訪れます。ニューヨークでの韓日外相会談が実現すれば、今年5月の G7 主要7カ国外相会議の際にイギリスで会談して以来となります。アメリカがオーストラリアに原子力潜水艦の建造技術を供与すると決めたことについて、北韓が強く非難し、相応する対応措置を取ると牽制しました。北韓外務省の報道局対外報道室長は20日、アメリカがイギリス、オーストラリアとの新たな安全保障枠組みに基づいてオーストラリアに原子力潜水艦の建造技術を供与することを決めたことは、アジア太平洋地域の戦略的バランスを崩し、核軍備競争の連鎖の引き金を引くものだと非難しました。また我々はアメリカのこうした決定の背景や今後の見通しについて分析している。北韓の安全に少しでも否定的な影響を及ぼす場合、必ずそれに相応する対応措置を取ると牽制しました。北韓の対外報道室長は、アメリカは新政権発足後二重基準を一層強め、国際規範を破壊し、世界の平和と安定を脅かしていると主張しました。 また国際的な核拡散防止体制を崩す張本人が他でもないアメリカであることを示していると述べました。他のこうした反応は今後もミサイルの発射実験など防衛力の強化を続けていく姿勢を示したものとみられています。韓国が独自開発した SLBM 潜水艦発射弾道ミサイルの発射実験に今月15日に成功したことについて、北韓は初歩的段階に過ぎないと低く評価しています。北韓の国防科学院は20日朝鮮中央通信を通じて、韓国が発射実験に成功したと発表した SLBM 潜水艦発射弾道ミサイルは戦争での有効な軍事的攻撃手段にはならないだろう。戦略戦術的価値のある兵器や驚異的な手段として認められる段階ではないと低く評価しました。そして初歩的段階に過ぎず、射程距離500キロ未満の戦術弾道ミサイルと判断する韓国軍の思惑を注視していると牽制しました。北韓のこうした反応は、韓国が北韓を抜いて世界で7番目の SLBM 運用国となったことに対する不満を表したものとみられています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
南北に離れ離れに暮らす離散家族の再会行事に申請したものの、再会できないまま亡くなった人が今年だけで2000人を超えていることが分かりました。韓国統一部によりますと、離散家族の再会を申し込んだものの再会できずに亡くなった人は今年1月から8月までに合わせて2258人に上りました。離散家族の再会を申し込んだ人の総数は先月末までで13万3530人に上っていますが、その半数以上がすでに亡くなり、生存者は全体の 35.4% にあたる4万7318人にとどまっています。この生存者も80歳以上の超高齢者が半数以上を占めています。ムン・ジェイン政権が発足したことに伴って南北関係改善への期待感が高まっていましたが、離散家族の再会行事は2018年に1回行われただけでした。中央貿易対策本部によりますと、新型コロナウイルスの新規感染者は20日午前0時までに1605人が確認されました。国内での感染は1577人で、首都圏だけで全体の 74.6% に上っています。こうした首都圏での感染拡大の影響で、週末明けの新たな感染者数としてはこれまでで一番多い人数となりました。旧盆の初速の連休が始まり、人の移動も増えていることから、連休が明けてからのさらなる全国的な感染拡大が懸念されています。旧盆の初速の前日となる20日、全国の高速道路は上り下りともに帰省・帰郷ラッシュが続き、渋滞が相次いでいます。韓国道路公社によりますと、20日正午の時点でソウルとプサンを結ぶ京浦高速道路、ソウルとチョンラナムド・モッポを結ぶ西海岸高速道路など全国ほとんどの高速道路は上り下りともに渋滞していました。韓国道路公社は20日の全国の交通量について405万台と予測していて、このうち首都圏から地方に39万台、地方から首都圏に41万台が移動するとみています。以上、ナム・ウヘがお伝えしました。